ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。ビッグカメラへ行ってまいりまして、先週話題に挙げた日食のグラス見てきました。1480円だかな、1680円、あ、忘れちゃった。まあでも、
まあ2000円はしない。
しないしないですね。1500-600円ぐらいだったと思います。結構ね、売れてる感じでしたね。なんか、箱、台の上に箱があって、どれぐらいだろう。残りがなんか5分の1とか、それぐらいの数になってたんで、結構売れているのかなという感じがしましたね。まあでも僕は教えてもらったピンホールを試してみようかなと思っております。半助です。
はい、突然ですけれども、お隣の朝鮮半島の方がすごく騒がしくなって、一時期というか、麻生さんがですね、日本から攻撃することも30年代から法律上では可能だみたいなことを言ったんですよね。
あ、それ知らない。そんなこと言ってたの？
いや、そんな、30年代から法律的には可能だとか言って、何を言ってるんだと思って、まあ、思ったわけなんですけれども、それで、まあ、総理官邸にですね、いつからそんな法律ができたんだって言って、どうせやるんだったら六法全書でも持って行って向こうの、金正日に投げつけてやれというメールを出しました。六法全書って、そしたら貴重なご意見ありがとうございます。返事が来た。漫画かこれはとか思ったんですけど。
オートリプライで帰ってくるんでしょうね、きっとね。
そうですね。なんでしょうかね。でもね、前っていうか、安倍さんの時は、文句を言ってるやつには絶対返事返ってこなかったんです。
ほー、そうなんだ。
でね、持ち上げてるやつには、貴重なご意見ありがとうございますって、来る確率が多かったんですよね。
あ、
全部返ってこら、来るわけじゃないんですよね。
あ、そうなんだ。へぇ、
面白くて、面白くてって、それが面白くて出してるって話なんです
けど。
へぇ、入ってくるか。麻生さんになってからは、なんか知らんけど 100% で返ってきますね。
システムがそこで変わったっていうことですね。
そうなんですよ。ちなみにホワイトハウスも 100% で返ってきます。
ホワイトハウスにも出してんの？
出したことあります。武士の時にもうやめちまえってやはり。
また流れを読まない話で、なんか前振りが流れを読まなくて申し訳ないんですけど、本日収録している日がですね、ちょうど世間でプロ野球の交流戦っていうのをやってるんですけれど、本日、私がこう30年来敬愛している広島カープが1イニング15失点という素晴らしい記録を作って激しくやさぐれております。小関です。
15失点。
それはまた漫画のように。
10点超えたあたりでもなんかもうだんだん投げやりになってきて、逆に面白くなってきてましたけどね。ああまだ行くなみたいな感じで残業しながらこう中継聞いてて、なんかこうやさぐれておりました。
15失点って野球でそんなあるんだ。
できるんですね、やればね。日本記録だそうです。
あ、記録なんだ。そうなった。はい
はい、その試合をテレビで見ておりました。
なのです。そうなんだ。
いや、実はそのだから最初つけた時は7対2だったんですよ。
ほうほう。
でもその時点でもう父が阪神戦に変えてしまったんですけど、
ほう。
で阪神戦が終わってから父がその12日っていう、
ほう、
PS の テレビに変えたら、うんうん、面白いことになってるぞってなんかニュース速報を入れてくれましてまさかの22対2って書いてあって
あ、結果22対2だったしか
も、それからまたエラーとか知ってたような気がするんですけど
そうなんだ。それ最終が22対2なの。いや、
23点いきました
知ってるんだすごい。
それでそう見てたらもうそのカープの攻撃の時にそれでも一生懸命になって応援してる人たちがたくさんいて偉いって言ってしまいました。頑張れって思っちゃいました。
そこで僕は聞きたいんですがお二人ともカープファンなんだよね。
そうです。
ファンですね。
23対2の試合を見てもまだカープ応援しますか？
ああ、でも訓練できてますんで。
そうなんだ。もう慣れっこなの。
あの3連戦で30何点取られた、合計30何点取られたとかね、こういろいろあるんで、こ
う。そうなんだ。
腹はくくっております。
そうなんだ。
そうなんだ。
今日なんかも若い選手が見れていいねとか言いながら見てました。
敗戦
なんで若い選手がどんどん出てきてたんで。残念です。
あ、そういう、そっか、試合によってはそういう風にいろんな選手を試そうとして出してきたりするんだ。
まあ、やっひまげました。
いや、
なんか、
そういうこともある。
いや、なるほどね。まあそういう野球の楽しみ方もあるということで、はい、ということで野球の漫画の話が出てくればいいんですが今回は漫画のお話です。ということで、冒頭なんかいろいろなお話になりましたが、全然書けない今回は野球の漫画、野球の漫画じゃないや、漫画のお話です。はい、野球の漫画誰か出してね。はい、ということで、漫画僕はあんまり見なくなっちゃったんですけど、皆さん今現在買って読んだりとかするんですか？
あ、それはさすがにないです。
あ、そうなの？
僕自身はないけど、妻はなんかこっそり買ってきてます。
奥さん漫画読むの？
こっそりなんですか？
こっそりみたいな感じですよ。いや、まあ、こっそりっていうか、いつの間にか増えている本棚に。
うん、
なんか割と大人向けな感じの、大人向けって言ってもあれじゃないですよ。なんだっけ、レディースコミックじゃなくて、なんだろうな、僕は読んでないんですけど、天魔の血族とか面白いよとか言って、なんだかよくわかんないんで。
はぁ、
あ。うん。はい。関さんあたりは知っている。ん？天魔の血族とかいう、大河ドラマみたいなやつなんですけど。
わかんないです。
わかんないです。あれは誰が書いてるのかな。まあ、その類の、
うん、
割と、一昔前の少女漫画に載っているようなのが、うちには、その続きみたいなのがあります。あと、
増えてってた。
うん、大島由美子さんのやつとか、この間映画になりましたけど、グーグーだって猫であるってやつ。
ああ、はい。
映画は。大島由美子っていう方なんですけど。
漫画が元なんだ、あれ。
あ、そうなんですね。まあ、いますが、僕は買ってないですね。で、まあ、アニメの方では結構子供が今ハマっているのは、メジャー。
はい。あ、はいはいはい。
はい、今なんかもう、 天に汗を握って毎週見てます。
そんな展開なんだ
今は。はい、
ま、よかった野球の漫画出てきて、はい、
知ってます。
知ってますよ。
ああ
高野さん、高野さん見たら面白いかもよ。
ああそうですか、メジャー、うん
うん、メジャー、あのもうちっちゃい子供の頃から始まって今大人なんですけど、うんうん、なんて言ったんでしょう、巨人の星のようなものかなとか最初思ったんですが実は結構現代的な感じで、うん、でも彼にとっての巨人の星なんじゃないだろうかっていう気はしないでもないんですけどね、
うんうん、
あの今の子供にとっての、
うんうん、
今あのこうお父さんをこう、まあ、野球場の試合場の事故であのお父さんを殺してしまった、大投手と投げ合っているという
おう、
はい、しかもその、まあ、仇ではないんですけど、まあ、ライバルというか目標というかそういう音、その宿命のライバルみたいなお父さんの、
うん、
を殺してしまったその投手の方なんですが、
うん、
心臓の病を抱えていて、
ほう
明日にもっていうか今にも死ぬかもしれないっていうそういうそういう極端な状況で戦っております。
そうなんだ。え、そんな状態で野球してんの？
だからまあそうなんですね、まあ、漫画だからアニメだからできるんですけどこの展開はあるかとか言いながらもついなんかググッと身を乗り出してしまう感じですね。はい、
なんかメジャーってな去年の夏休みだったかな、 NHK でひたすらやってましたね、午前中ずっとメジャーみたいな。
ああ、
そんな勢いで
夏冬の休みに定期的にやるみたいですね、それまとめて。
あ、そうなんだ。っていうことは何、もう長いの？
そう、多分2、3年やってるかもしれない。あの何しろ子供っていうかもうその主人公のシゲノゴロウくんが2、3歳の頃から始まってるんです。
あ、そうだ。
今20いくつなんですけど、多分あれ20いくつってことないのか、高校卒業してからだからまだ20歳になるかならないかな。
なるほど。
うん、なんですけど、その間に、まあ、野球選手だったお父さんが、あの、日米野球の事故で死に、とか、あの、そのお父さんの親友だった野球選手が自分のお父さんになり、とか、いろいろ、あの、高校野球で、なんか江川みたいな感じで負けたりとか、今は、あの、見てるとあこれ絶対松井でしょうとか、あこの人野茂だよねとか
お
あのこれはイチローだとかいうそういうスター選手と一緒に、
はいはいはい、
オールジャパンでオール日本で世界ワールドベースボールクラシックを戦っているというそういう状況になって
、うん、なるほど。で小関さんは今買って読んだりするの？
今、月に、少ない時で1冊、2冊、多いと3、4冊くらい。
買うんだ。
なんだかんだでコンスタントに分かってますね。
あ、そうなんだ。
だいぶでも減らして、今、あの、新規買いをやめようと思って、なるべく、
うん、
新しいものは手出さないようにしてるんですけど。
それは、週刊誌、それとも、
単行本
で買うんだ。
ですね。
へぇ、そこそこ。
週刊誌とか、いわゆる、なんだ、雑誌、漫画雑誌の類はもう読まなくなって久しいです。もう中学校ぐらい以来、読んでないとか、そのぐらいだと思うんですけど。
なるほどね。でも、そっか、中国。スノーさんは週刊誌、
いや、買ったことない。
あ、ないんだ。
ほとんど。大学生の時にちょこっとあの、メゾン一国っていうのにハマった時だけは買いましたけど。
はあ、ははあ、
それぐらいです。はい。
で、漫画いっぱいあるんでしょ？
あ、いわゆるコミックっていうあの、ね、それだけのやつ。
うんうん。
それだけのやつ、あれなんていうんですか？文庫本みたいなやつ。
単行本。
単行本です。はい。
はいっぱいある。
うん。 意外とあります。いや意外とあるっていうか、だいぶ処分してしましたけどね。だから、今あるのはなんかそれこそ博物館に漫画博物館になりつつあるって感じです。
ああそうなんだ。高野さんは？
私ですか、
うん、
私はだからそれこそ小学生ぐらいの時は仲良しとかリボンとか買ってたんですけど。
おそれあれだよね。週刊とか月刊とかの。
あれ月刊じゃなかったかな。
ほうほうほう、
月刊だったような気がするんで分厚くてね、
うんうんうん、
でそれは買ってたんですけど、うん、でも自分では読まなくなって、で弟が2人いるんで、
うんうん、
まあ、ジャンプとかそういうのを、うん、弟が読んだのを読んで、
あ見てんだ。はいはいはい。
っていうのはありましたけどね。
へ
え。うん。今はいませんね。
おお。なるほどね。うん、僕もあれだな。僕も小学生の時にドラえもんが出てたやつなんだっけな。
コロコロ。
あそうだそうそう。それは。読んでて、ジャンプとかね、マガジンとかも買ってた時期があったと思うんだけど、そんなに長い時期じゃなかったんですよね。1年、中学の時の1年くらいかな。あと、沈黙の艦隊にハマって、その時は、一時買ってましたけど、うん、もう全然ですね、最後に読んだのは沈黙の艦隊です。それ以降漫画、あ、広角は漫画読んだな。
うん。
うん。まあ、嫌いじゃないんですけど、そんなにっていう感じですけどね。うん。一番こう、印象に残ってるものから言わないとすごいことになりそうなんですけど。
はい。
とりあえず1点ずつにしましょうか。
はい、
これはっていう一本。
は、はい。実は、これは妻の漫画なんですけど、単行本でブッダが、手塚治虫さんですね。
はいはい。うんうんうん、
ブッダというのがありまして、
うん、
もうほとんど文庫本のサイズのやつが出てるんですよ。
はいはいはい。
であって、それは面白くて、
うん、
やはり、だいぶ前ですけど、うん、見まして。
うん、
で、
うん、
やっぱりあれ、本当にやっぱり傑作って言われてるだけあって、相当長いんですけど、
はいはい。
なんか、むさぼるようにどんどん読んでったんですよね。
うんうん、
で、文庫本みたいなあれなので、後ろに必ず誰か著名な方の、いろんな作家、漫画家だったり、小説家だったり、うん、そういう人の、後書きが、3355の、いろいろ、いろんな立場で書かれて、それを読むのも楽しかったんですけれども。
はいはいはい。
あれ、終わりからね、2巻前ぐらいのところに、
うん、
大林信彦っていう映画監督がいまして、その人が、はい。その人が、あれを書いてるんですよ、その後書きを。
はいはい。
で、僕は実は大林信彦監督が喋ってるのを聞くと、なんか、すごく背中が痒くなるっていう。
なんだそれ。
はい。どうも苦手な人だよなと思いつつ読んで、ちょっと嫌な予感がしたんですけど、読んでいたら、
は
い、
うん、
ブッダがなんで亡く、どうして亡くなるかっていう、亡くなるシーンを、
うん、
要は最終回のシーンをバラされてしまいましたよね。
あ、そうなんだ。おう、
もうそこでなんかもう、ほんと、がっくりというか、
お
う、ほんと、大林監督のバカ野郎と叫んでました。
え、でも本当に、
そこでバラすか。
そこでバラして、本当に最終回そうなるの？
あ、そうですよね。ここで僕がバラすと、誰かはまた、スノーのバカ野郎って言うかもしれないですけど、バラさせてもらったら、もらえたら嬉しいんですが。
うん。え、2巻前に。
2巻か3巻、まあ結構前ですね。
に、後書きでその結末が書かれちゃってるの。
そう、書いてるの。
へ、
だいぶ後の方なのに。
うんうん。
うん、もう、だいぶブッダもこう、ほら、なんて言うんでしょう。あ、この先はどうなのかなっていうか、
うんうん、
もう、関数も少ないし、もうなくなるんだろうなと思うわけなんですけど、
はいはいはい、
読んでる。
うん、
そしたらその死に方が書いたんです。
おお、まあ、それってでも大林 さん中よりも編集のバカ野郎なんじゃないの。
あれそれってあれですか、あの文庫かなんかですか、文庫版。あ、文庫版はね、あの後書きがあの罠なんですよ。あのね、オリジナル版と違って文庫ってあのしばらくしてからもう一度こう組み直して再発するじゃないですか。
はいはいはい。
で、その時点でなんか後書き頼んだりすると、後書き書いた人がもう全部あの、なんだ、最初から読んでること前提にして、書いちゃう例があるんですよね。
なるほど
ね。他のままでもね、やっぱりあるんですよ。そういうなんかね、の、さらっとネタバレみたいなの書き上がってみたいなのは。
ああ、そうなんだ。
なんで、あの、文庫の後書きは、全部読んでる人以外はやめた方がいいです。
ああ、そうなんだ。そういう事情があるんだ。そっか、一回全部い、完結した後に、再販されてるからってこと、
一度持ったけど、もう一、なんだ、一度買ってやっぱり処分したけどもう一回読み直したいみたいな、そういう人ターゲットにして作ってるんで、
うんうんうん、
あの文庫から入る人っていうのはあんまり想定されてないんですね、
この。なるほどね。
もう読んでるよねっていうのを共有してる上で作ってるから。
お
ー、うん、
なるほど。
罠です。
罠なんだ。なるほどね。今日も定期的に買ってる小関さんならではの。
しかも、やらごとに、割と最近なんですけど、
うん、
大林さんの講演会っていうのを何度も撮影する羽目になりまして。
お仕事で。
めっちゃ面白い。ほんと、そうそう、ほんとすぐなんかもう、フォトレートも撮りましたからね。
あ、そうなんだ。
じゃあもう、ちょっと。本当にあ
ったきのやろう。直接、直接言えばよかったじゃないですか。ね、あなたのブッダの後書きを読んで、がっかりしたんです
ね。言いたかったです。
あ、なるほどね。
なんかすごい因果というか因縁を感じた。あのブッダといい、はい、
うん、
大林監督といい、
うん、
でも大林監督の生のお話はすごい良かったんで、
うん、
ちょっと好きになりましたけど。
なるほどね。
また昔と比べたら、ま、あの人間が丸くなったのかもしれない
です。ああ、そうなんだ。
若い頃って言っても、まあ、随分年上の方なんで、そんなこと言ったら失礼かもしれないんですけど。
うん。
うん。はい。
小関さんは
あれ、編集はなんとかしてほしいですね。
そうね、再編するにしてもなんかちょっと考えて。
考えてほしかった。
欲しいかもね。はい、小関さんはなんかこれはっていうのおすすめの一本。
そうですね、最近読んだやつの中だと、
うん、
あの河野文代さんっていう漫画家がいるんですけど、
はい、
この人のやつでね、タイトルがすぐ出てこない、うん、この世界の片隅にっていう、
ほう、
今ちょっと発掘してるんでちょっと待ってくださいね。
ほう、この世界。おう、じゃあスノさん2本目いっときましょうか。じゃあ、
あ、出てきた出てきた、
あ、出てきた、
あの、はい、双葉社の、うん、これなんだっけ、これ連載してたのは、アクションだ、漫画アクションっていう雑誌があったんですけど、
うんうんうん、
ここでずっと連載してた漫画で、
うん、
この人も前にもやっぱり映画になったんですけど。
ほう、映画があるの。
へぇ。
夕凪の町桜の国っていう。
へ
ぇ、そういう、その、そっちの夕凪の方で割と有名になったっていうか、なんかヒットして。
うんうん、
ね、何の話かっていうと、まあ、要は広島を舞台にして、
ほう、
その戦中戦後ぐらい、
うん、
と今を、
うん、
今と時系列ちょっとこう ところどころ飛び飛びになってるんですけど、
うんうん、
というまあ戦争ものなんですよね、うん、でそのでしばらくこう一般ものとかを割とこうか軽いものをいくつか出してて、
うんうん、
で最近って言っても結構前になるんだよな。で、 この世界の片隅にっていうのはまた新しく広島のね、またやっぱり広島なんですけど、呉とか、
うん、
広島の市内ですとかそういうところを舞台にして、うん、演奏が始まる前からやっぱり終わるぐらいまでの時系列の、を取り上げてる漫画でですね、これが最近完結して上中下の下巻が出たんですね、
うん
うん、これは、漫画読みじゃない人こそ、でもどうだろうな、漫画読みだからこそ読めるのかな。
え、その作家さんで他でどんなのがあるんですか？
他は、他でもなんか いくつかは出してますけど、有名どころっていうのはやっぱりその辺、その辺
になった。
になるんですね。
で、ね、
映画版はいつやってたんだろうな。つい最近ですよ、それも。
あ、最近なんだ。
うん。
へぇ、
田中玲奈とかね。
はいはいはい、なっちゃん。
あそこにいっぱい。ええ。
うんうん。
言ってたりしたんですけど。
うん、
もあの話自体は、うん、もうこっちの方は、新しく出てる方は、
うん、
あの上中下分かれてるんでちょっと長いんですけど、
うんうん、
大元になってる夕凪の方はすごくこう短い話なんですけれど、
うん、
ものすごく読むのに時間がかかるというかね。
へぇ、重いの話が。
重いは重いですけど、
うんうん、
読むのにちょっと、うん、一コマ一コマにかかってるものが重いっていうのかな。
へえ。
えらい時間かかって。
はいはいはい。うん、そっか、ずっしり系な感じの。
読み応えのある
状
態だとな。
そういうのは面白いかもしれないですね。いや、今度探してみよう。
あの、悲惨な話だけまとめてるっていうんじゃない。
うんうん。
うん、特に、この新しく出てるこの方ですと、
うん、
割とその当時の日常生活っていうのをちゃんと歴史考証を入れて、
うんうん、
丁寧に再現しつつ、
うん、
で、割と最初の方なんかはこう、結構軽いというか、
うん
うん、1話完結で、のほほんとしたような話がずっと続いてたりするんですけれど。
へぇ、うんうん。じゃあ、テーマがしっかりしてて、読み応えがあるような感じなんですね。
そうね。
へぇ。結構、なんか漫画って、なんか、その場だけのこう、面白ければいいやって的な漫画と、ね、なんかすごくテーマをしっかり押さえて、何かを訴えてるような漫画と、いろいろありますよね。
うん。
そっか。え、今まで、こう、じゃあ、おすすめは出たのでこんなの見てきたっていう、
こんなの、
うん、
軽いの、うん、そうですね、
もともと読みは漫画を見た最初のって覚えてます？何が最初だったか。
いや、さすがに古い、そこも、記憶はないですね。特に、多分、小学校上がるか上がらないかの時ぐらいから、何かしら読んでるとは思うんですよ。
うんうん、
あの、漫画雑誌とかに溢れてるんで。
へ
ぇ、そういう、で、何を具体的に読んだかっていうのは、あんまり覚えはないですね。
うん、
でも、意図的に、でも意識して読むようになったのは、中学上がる近辺ぐらい。
はいはいはい。
ああ、 いうのはうちの担任の教師がですね、うん、結構な漫画読みで、
ほいほい、
男の先生だったんだけど、ガラスの仮面をものすごくこう力強く推奨して、
ガラ
スの仮面
教室に常備して、
教室
教室にだってあれですよ、ガラスの仮面とカムイ伝意識がちゃんと多い。
カムイ伝
カムイ伝、なるほど。
ガラスの仮面って、少女漫画じゃないの？
そうですよ。
ほんで、カムイ伝も一緒に並んで
るの？割とカオスな感じですけれどね。
すごいな。
ガラスの仮面ね。
うん、で当時中学で図書委員会っていうところにもいたんで、やっぱりその本読みとか漫画読みとかは周りにいっぱいいて、うんうん、あんまりなんか少女漫画だからうんうんとかそういうのはなくてですね、うんうん、割とその子当時から花という目とかね普通に読んでましたからね。
へえ、あ、じゃあもう少年誌とか少女系とか関係なしで、
うん、少年誌、少女誌、あと青年誌もう、うん、本当にこう片っ端から見ていたっていう、う
ん、おー、そっか、
並行して、まあ、普通の、ま、あの小説読んだりとか本読んだりとか、
へ
え、良かったなと思うのはなんだこれは誰それ向けだからみたいな、そういう偏見なしで読むっていうのを身につけたっていうのは、うんうん、そういう、なんだろう。何でもとりあえず読んでみて面白いかどうかみたいな。
おー、なるほどね。S のさんはどんなのから入ったの？
まあ、中学生ぐらいとか高校生でもほとんど漫画って見なかった。アニメも見なかったし、漫画本も読んだ記憶があまりない。
ええー、そうなんだ、まあ。
そうなんですよね、うん、
へ。
大学になって一人暮らしして、
うん、
まあ、そしたらまあ、下宿とかにいっぱい遊びに来るじゃないですか。
うんうんうん、
そういう、その連中の影響で読み始めたのが、初めてなんですけど。うん、
へえ。でその頃
まあ、その前におそ松くんとかね、あの辺はあったことあったんですけど、小学生のおそ松くんとかはあったんです、
はい、
生徒がやってる写真ありますけどね、うちに。うちっていうか、小さい頃、ね、はい、
時代ですね。
時代ですが、まあ、そっからもうプツンと切れてる感じで、して、はい。まあ、ですからね、大学の時は、たまたま長野県に住んでたっていうのもあって、
うん、
ちょうどビッグコミックスピリッツっていうので連載していた、
うん、
軽井沢シンドロームという、そういう漫画がありました。はい。これがまた、カメラマンが主人公の漫画っていうのがまた。
ああ、そうなんだ。
はい、
へえ。
カメラマンなんだけど、暴走族の元ヘッドっていうわけわかんない設定です。これはでも面白いっちゃ面白いですよね。あそこに住んでる人間にしてみれば、軽井沢寄りに住んでいたので、
うんうん、
地名とか風景とかそのまま出てくるわけですよ、
ね。へえ。
それが面白くて、
うんうん、
読んだのがきっかけで、
うん、
そこスピリッツ関係に乗っていた当時メゾン一国とか。
うん
そこから高橋留美子さんにハマったりして、
うん、
うるせえやつらとかあの辺は随分遊べました、う
ん、おお、なるほどね、
はい、今もうるせえやつらは全巻揃ってるし
目覚めてんだ
全巻揃ってます
へ
あとなんかミリタリーもの好きで、まあ、松本零士すごい流行ったんですよね僕の、
うんうん
う
ん、
あれはいくつくらいなんだろうで松本零士ちょっと疲れるので、うん、あ、宇宙戦艦ヤマトとかすごい流行りましたからね。
うん、
もうあれ疲れるのであんまり見てな、見ようっていう気分にもならなかったんですけど。
疲れる？
うん、疲れますね。なんて言うでしょう。なんとも言えない変な、なんて言ったんでしょう。なんて言ったらでしょうね。変な右翼っぽいところがあるじゃないですか。
はあはあは
あ。ように。特に、だいぶあれ叩かれたみたいですけど、
うん。
右翼漫画だ。でも、まあでもよく見るとそうじゃないような、でもそうとも見えるようなっていうの、あの辺がちょっと疲れるので。
そうなんだ。
疲れます。僕はすごく政治的な人間なので、好き、これかっこいいじゃんと思いながらも、
うん、
でもこれはやっちゃいけないだろうとか、そういうふうに考えてしまうと、自己分裂しちゃうから疲れるんですよ。
そうなんだ。漫画で疲れるって大変だね。
漫画で疲れます。はい、いや、だから、結局あの人の、多分、アシスタントとかやってた人なのかな、新谷薫さんっていうじゃないですか。二人たかとか。
ああ、そうなの？
多分松本零士さんのアシスタントだったのではないだろうかと、勝手に思ってるんですけど。
二人高の人ってエリア、
80とか
ですよね。はあはあはあ。へえ。
なんとなく、絵のタッチとか似てるんですよね。
ああ、僕、でもね、松本零士はいいけど、二人高の絵ダメっすね。
あ、そう。まあ結局あれ、あっちの方が軽くていいので。
ほうほうほう。
あっちの方が好き。でも、男追い丼は、松本零士さんの男追い丼は全巻持ってます。
へぇ、男追い丼ってどんな
これはね、
とちろうが出てくるの？
あ、とちろうみたいなキャラクターが出てきます。
ほうほうほう。
ファンクラブのもの。
ああ、へえ。
どっぷり1960年代の漫画なんですけど、60年代から70年代って感じの漫画なんですけど、
うんうん、
すごい貧乏学生が、
うん、
九州から、確か九州なんですけど、
うん、
この奥山登った君という貧乏学生が、四畳半で、すごい貧乏な暮らしをするっていう。
ほうほう。
まあ、松本零士さんそのものの、若い日が、なんて言うんでしょうね、その、テーマになってるような感じなんですけど。
うん、うん。
なかなか、多分今の若い人があれ見てもピンとこないか、でも逆にリアルすぎて泣けるかもしれないっていう人もいるかもしれないです。
へぇー、そうなんだ。
貧乏暮らしなんですけど。まあ、あれじゃない、リアルなあれじゃないですけど、非常にコミカルな漫画ですけど。
なるほどね。
ストーリー。
そっか。小関さんはどんな感じの、読んできたの？
そうですね。大体辿っていくと、どこまで戻るかな。
そうか、いっぱいあるからあれなのか。
そうですね。特に誰っていうのはないですけど、でも、多いのは、男の漫画読みで珍しいのは、やっぱりその花と夢読んでた影響で、
はい、
川原泉っていう漫画家がいたんですけど、
その、はい、
いたっていうか、まあ、今でも一応いるはいるんですけど、
うんうん、
その人の作品は一通り追ってる。
それはどんなタイトルがあるの？聞いたことあるようなやつあんのかな？
ないかな、あんまりメジャーどこではないしな。あとは、そうですね、当時、バブル期のスピリッツと、
うん、
あとそのしばらく後のモーニング連載ものであれば、大体一通りは読んでるかな。
おお、そうなんだ。それは習慣で追ってって読んでる感じ。
学生の時は人のやつ見せてもらったりとか、うんうん、コンビニで立ち読みしたりとかして、でその後で自分で気に入ったやつだけ単行本で買う。
あ、揃えるんだ。
購買スタイル。
おお、なるほどね。
最近はもうなんかどんどんなんか迷走していて、人にね、なんか本棚見てね、脈絡がないって言われる。
そうなんだ。いろんなタイプの読んでんの。
ただ、それこそ少年ジャンプの連載だとか、とりあえず出れば100万部売れるようなコミックスっていう類だと、
うん、
ほとんど読んでるのはない。
ああ、逆に読んでないんだ。
そうです。わかんないんですよ。
へー。
あとこのぐらいの年頃で大体読んでると、ドラゴンボールとか意識読んでるってことになってるんですけど、私も、うんうん、あれ途中で挫折して読まなくなったんでわからないんですね。
おー、そうなんだ。へー。 あ、そうか、小関さんくらいだとそうかもしれないね、ドラゴンボール、ね、
タイムで読んでて割と盛り上がるはずなんですけど、
うんうん、
私途中でねめげちゃったんですよ。
あ、そうなんだ。あれも長いもんね。
そうですね、
うん、ドラゴンボールのとちょっとね、僕ずれちゃってるんですよね。マグラより少し若い人たちなんじゃないかな。うん。そうか、そうか。高野さんはあまり読まないってことですけど、記憶にあるのだとどれぐらいなんですか？
父がやっぱり好きだったんで、
あ、そうなんだ。
漫画よく読んでたんで、
うんうん、
まあ、アブさんとか。
アブさんってなんか聞いたことあるな。
うん、アブさんとか、
うん、
あとなんだっけ、土佐の一本釣りとか、そん
なアブさん、この間連載終わっちゃった。連載終わっちゃったんでしたっけ？引退したん？
引退したんじゃなかったですか？もう60歳ぐらいになっちゃって。
引退したって言って新聞記事に載ってるの見たんです
よ。そうなんですよ。うん。
で、それは最近の話なの？
最近ですよね。
つい数ヶ月前の新聞で。
そうそうそう。
引退で新聞記事になるんだ、みたいな感じで。
さすが
です。それ何？引退っていうのは、その漫画の主人公がなんか引退したとか？
野球を引退する。
うん。
おぉ。それがニュースになってんだ。
なってるね。
さんの連載開始が実はなんか結構昔なんですよね。
かなり前ですよね。うん、
30年以上で、
ね、うん、やってると思
う。すごいね。
さすがにそろそろもう現役続けさせるのは無理なんじゃないかっていうこと
で引退になったんだ。
うん、なりましたね。
それ野球の漫画なの？
そうです。
野球の漫画。ホークスにね、いたんですよね、最初。
お、
緑の、
うん、
ユニフォームのホークスにいてでずっとホークスなのホークスなんですね。
あ、そうだっけ、
そうでしたっけ。
ずっと何回じゃないけど、何回から
何回じゃないけど、
ソフトバンク行って、
ソフトバンクとかね、
うん、もう出てくるの、ソフトバンクって。
そう確かソフトバンクが優勝したらソフトバンクが優勝するみたいに書くんですよね
全部実名出すし、
なんかセンス
出すし、
ね、そうそうそう、
水島真嗣だから許されてるんで、
そうそうそう、ああ、うん、
ドカベンの人が書いてるやつか、
ドカベンの人がね、
うん、他の人が同じようなテーマで書くと、多分野球、プロ野球の選手会かなんかからこう何ぞ言われるんじゃないかっていうぐらい、そうそう、うん、
じゃあ何、あの人は野球の漫画何本書いてんのって感じじゃない
本数自体はそんな多くないと思いますよ。
ドカベン
が1本連載始めるとずっとやってるから。
でもドカベン以外にもそのアプさんっていうのと、もう1本2本ないですか、
野球協の。
ああ、そうだそうだ、それだ、それは知ってる。
マラさんよく知ってます。
いやいや、だからアニメもねやってましたしね。
うん、
あ、そうか、
うん、そうかそうか。ドカベンは知ってるけど、そのアブさんは知らないな。
とても野球物と野球物と野球物でできてる人です。
すごいね、野球だけでひたすら漫画描いて
る。何十本漫画描いてる。
そうですよね。
野球系の歌も見てた気がするな。
うんうん、
なるほどね。うん。他には何かあります？
他は、まあだから、父がね、持ってくるの、なんか、なんだっけ、おいしんぼとかね。
ああ、ありますね。はいはいはい。
でもそれぐらいなんですよね。
うん、
で自分でなんか少女漫画とかって見たのを、もう、まあ、ガラスの仮面は見たけど、
うん、
ぐらいなんですよね。
ああ、そうなんだ。あまり、うん、じゃあ漫画にはまったとかいうことはない。
うん、まあその家に置いてあればね、それにはハマるんですけど、
うん、
そうですね。でもまあ一つ あの因縁じゃないけど、そういう漫画がありまして、
はいはい
はい、あのマカロニほうれん草という
、はい、めちゃくちゃ懐かしいですが、はい、
少年チャンピオン、
はい
はい、
あれはでもなんて言うんでしょう、名作と言われてるよね。
名作って迷うですか。
いや迷わない。
いやあれは名作です。迷わないですよ。
そうです迷わないです。
いや僕あれ最後どうだったのか知りたいんだけど。
あそう、私もだから一回小学校か中学校ぐらいの時に友達で全部読んで、
うん、
強烈な印象をずっと持ってて、
うん、
でなんかまあ大学入ってそれでまあ。大学も出てから、
うん、
古本屋さんで2巻だけ見つけたんですよ。
はいはいはい。
2巻だけ見つけて読み始めたら、
うん、
あのその最終巻のあたり私すごい好きなんですけど、
うん、
最終巻の巻がすごい欲しくなってしまって、
うん、
でなんか一回あの本当の文庫本のシリーズで出たことあったんですよね。
うんうん、
あの普通のそれこそ新潮文庫とか秋田文庫っていうのかな、はい、あんなんで出たことがあったんですけど、
うんうん、
あのやっぱりあの漫画の、ね、コミック版じゃないとなんか全然実感が湧いてこなくて、
はいはいはい、
で湧いてこないなと思ってて、
うん、
で 2,3 年前かな、平成14年って書いてあるんですけど、
はい、
あのたまたまアマゾン見てたら、
うん、
このマカロニほうれん草が再発かなんかされてて、
うん、
でその9巻が最終回だったんですけど、
うんうん、
9巻をがあるってことに気がついて、
うん、
急いで頼んで、それ
頼んだんだ
今だからにものすごい古い2巻と新品の9巻だけあるんですけど
途中がなくて
途中がないんですけど、
お、うん、それはじゃあもういい年になってから買ってるってこと、アマゾンで買ってるからだもんね。
太長いというかなっていう。
太長いっていうでも9巻だけですよ。
9巻だけ。
その最終回あたりがすごい好きで、
ほう、
見ててすごい切なくなったのをすごい思ってて、小学校の時すごい切ない思いをしたのを
覚えて。そういう漫画。
うん、なんかすごい切なくなってくるんですよ、読んでくると。
そうなんだ。なぜ
か。うん。もちろんなんか、絵面はすごいなんか爆発してる時とかあるんですけど。
うん。
ただ最後のね、休館とかになってくると、どんどんなんか寂しいっていうか、切なくなってくるんですよね。
へぇ、
うん。それで。
そんな漫画なんだ。
うん。でなんかあのトシちゃんって黒眼鏡かけた。
はいはいはいはい。
ちゃんが大好きで。
うん。
トシちゃんかっこいいとか思ってすごいそのトシちゃんがいろいろなんかそのトシちゃんに女の子がいろいろアタックするのを見ながらキーとか思いながら見てたのを思い出します。
へ
え、うん、そう、このなんかすごい小回りとかも全然無視して、なんか突然何も脈絡もない絵が出てくるとこがすごい不思議で、
お
うん、それはすごいと思って、うん、
マカロニほうれん草か、
いや、なんかある意味あれはアートだよね。
アートですよね、本当
アートだよ、
ね、うん、
すごい、ほんのちょっとしか見たことないんですけど、ものすごく印象に残ってんだよね。
そうですよね、うん、あのと途中にあのなんか熊の先生が出てくるんですけど、熊先生、熊の似てる先生が出てくるんですけど、それがノーとかって言うんですよね。
ああ、はいはいはい。
いまだに私なんか、あとか言うときノーとかって言っちゃうんですよ。頭の中にはその熊先生が
いるんだ。
そう。今でもトシ様好きですね。
そうなんだ。でもあれって、記憶はあんまり定かじゃないんですけど、なんか今でいう HG みたいな感じじゃなかったんだっけ。
ちょっと
違うのか、
じゃないかな。
うん、
あ、じゃあなんか他の漫画とおっちゃんなってるのかな。
あ、
なるほどね。
まあ、うん、いや、あの話を強引に 現代に戻しますけど、ほら、ま、なんだっけ、文化庁が、漫画、アニメ、なんだっけ、ゲームの、
うん、メディア芸術総合センター。
うん、
とか、そこに飾るんだったらマカロニほうれん草を最初に持ってきてほしい。
そうです
ね。気はするんですけど。
うん、
ああ、そうか。
そのくらい、なんか僕は、あれは、面白い。あれとね、あとパタリロだったら、あってもいいかな。ゴルゴさんにはやめてほしいなって気がする。
ああ、
パタリロ、ね。ゴルゴ13来たら、お前、麻生お前いい加減にしろって
。
ああ。やります。
これなんかでもな、漫画、がすごく大変な状況でみたいな、ネットで同時配信をしてとかっていうニュースとかも最近ありましたけど、なんかネットで配信して結構成功だったみたいですよね。なんか月刊誌が、週刊誌だっけ、月刊誌だっけ、
まるまる一冊じゃないけど
同時配信みたいなことをしてどうなるんだと思っていたら意外に当たりだったっていうね。なんか作家さんのあれも、あれは手塚さんが安く受け負ったのが未だに響いてるとか言うんでしたっけ？
それはアニメの。
アニメか。漫画と、漫画じゃなくてアニメの制作費が安いっていう話なの、あれは。
それはそうですね。あれは、アニメーターの給料というかね、稼ぎがどうし、最低賃金何するものぞみたいになってるっていう。うん、漫画の場合は今は、純粋に漫画 の雑誌が売れなくて、
うんうん、厳しいってこと
で、そもそも、本誌も売れないし、単行本のもそれほど、前ほどは出ていないので、
うんうんうん、
に苦しいっていう、そういうお話ですね。
そうか。まあ、なんか厳しいですけど。単純
に出版不況って言われてる、あれに巻き込まれてる感じではある。
ああ、なるほどね。そっか。まあ、でも、ね、いろいろと漫画に影響されてる部分も少なからずあると思うので、まあ、漫画という文化は、まあ、なんとか持ち直してほしいなっていう気はするんですけどね、読まないんですけど。はい、まあそんなんで、あっちゃこっちゃ行きましたが、僕は野球の漫画の話題が出てきてちょっとほっとしております。はい、ということで、まあ、ちょっと漫画いっぱいあるから、これも何回か時を見てまたをネタに取り上げたいなと思っておりますということで、ちょっとドキドキしながら野球の話が結構出たのでホッとしているハンスケでした。はい、
ちょっと気になるのは、その、
はい、
漫画世代の僕らがね、段階の世代から漫画だと思うんですけど、
うん、
どんどん大人になっても漫画を読んでいるので、
うん、
少年漫画少女漫画が、うん、その一緒にこう大人に合わせて一緒に大人化してる気がするんですよね。
うん、
そうすると小学生でもこう30歳40歳が見てもいい内容というか、30歳40歳が要求する内容のストーリーとか絵を見ているんじゃないかっていうのが今非常に気になっております。これはね、なんとか文庫って割とこう思春期向けの初恋を扱ったりとか、うん、そういうのがものすごくハーレクイーンロマンス化してるっていうのをだいぶ前から、
うん、
聞いてるんですけど、
うん、
まあ、それが漫画にも来てるんじゃないかっていう気はするんですけどね。
なるほどね、
うん、だから小学校の低学年でも妙に混ぜてたりするのが気になるんですけれども、
うん、はい、そっか、それもあってあれなのかな、なんか崖の上だっけ下だっけのポニョはもう子供向けに作るって作ったとかいう話もありますよね。
そうなんです、なんかおそ松くんの時代が懐かしいんですけど、
ね、
今更そんなこと言うな。
でも確かにそうかもしれないですね。そういった漫画って少ないのかな。 まあ、なんか漫画で育ったと言ってもまあいいぐらいな感じなので、ああでもそうか、そういうのがないから変わってきちゃってるのかな。今漫画読む子供って少ないんでしょうか。
なことはないと思いますけどね。
うん、
なんだかんだで入れ替わってやっぱりその今の子供向けの時間っていうのはそれなりに成立してるとは思いますんで、うん、
あるのかな、うん、なんかほら僕らの子供の頃ってお小遣い貯まったら何巻やっと買えるとかね、さっきちらっと話がありましたけど友達同士でこう借りて読んだりとかっていうのはそういうのってしてるのかな。
身の回りにそういうサンプルがいない
から
。うちの近所の小学生はひたすらゲームやってます。あれのゲームやってますけどね、外で。
うん。
なんだっけ、カードゲーム。
ああ、はいはいはい。う
ん、あんま漫画は読んでるの見たことないです。
うん。ねえ、なんか。
それか、電車の中でも漫画読んでるのはお父さんで。子供はあれを携帯のゲームやってたりしますから
ね。
下手する。
本屋の漫画の棚の前に子供が群がってたりとかいう光景を見てないような気がするんですけど、漫画のとこにいるのって大人のような気がするんですけど。
言えるかもしれない。そうか。
あ、でも仏風の棚にいません？
あ、いるいる。あ、そうだそうだ。うん。ブックオフは、そうですね。子供いますね。
新刊本の本屋さんに子供が行かない。行かないってことはないと思うんだけどな
ぁ。うん。まあでも、僕らも子供で、ブックオフみたいなとこあったらそっち行ってたかもしれないしね。うん。そっか。まあ、読んでる子は読んでるのかな。
思いますよ。
はい。まあ、漫画もこれから生き残ってもらえればという気がします。ということで、お届けしましたのは半助と、
はい、角と
小関と、
はい、高野でした。
はい、ではまた来週。